詩編の詩編75編です。この詩編は、非常に、はっきりした内容を持っているわけですが、その最初にまず感謝から来ているわけです。その感謝を捧げるっていうことはですね、これはこの元の言葉は何かというとですね、ヤーダーっていう言葉なんですね。で、これは今までに何度か指摘したことがありますですね。これは創世記に出て、非常にのよく知られるような言葉になったわけですね。で、これはどこに出てきたかっていうと、旧約聖書の48ページですね。創世記の29章の35節に出てくるので、ここに最初に出てきてですね、それ以後に非常に重要な言葉になったんですね。世界の歴史の中でも極めて重要な名前になったわけなんです。で、ここにたった一人の本来男の子の名前がですね、すごく大きな数千年と非常にも大きな影響を持つ民族の名前にもなっていった。それは29章のですね、ヤコブの子供たち、そのうち35節、ヤコブの妻にはこの非常に古い時代なので一夫多妻が普通だったわけですね。で、レアが身ごもって男の子を産んで、主を褒めたたえよ、これヤーダーって言うんですね。ヒブライ語っていうのは超長い音がたくさんする。ヘブライ語だけではなくて、ギリシャ語やラテン語、古代語はみんなそうですね。これで超音を全部省いているので、ヤダと書いてあるんですが、ヤダって言うんですね。で、これはここで褒めたたえる、賛美すると訳されております。で、この同じヤダが感謝をするとも訳されるんですね。感謝をしてるでなければ褒めたたえたりもできないわけです。神様本当に素晴らしいということはですね、神様してくださったことをいっぱいに感じてる、感謝をしてればこそ神様は素晴らしいと、神様に不満を持ってたりですね、神様どうしてこんなことをするのかと大きな疑問を持っているときには、神様に感謝なんかとてもできないし、賛美もできないわけです。で、そういう意味でこの感謝と賛美っていうことは日本語ではなんとなくあんまり、関係ないような感じがしますが、そうでなくてこのヘブライ語では両方このヤダヤダーという言語なんですね。ですからこれからヤダーからエフダユダというのが付けられた。で、もともと個人名だったけども、これからずっと後にですね、この十二部族が土地を受け継いだ時に、北部の方はアッシリアの侵略によってですね、紀元前の621年頃にも滅んでしまったわけです。そしてユダ部族の土地がメインだった南部の国、これがだからユダの国の領土が残ったんですね。それでこのイスラエル民族のことをユダヤ民族とも言うようになったわけです。もともとは個人名だった、ヤコブの息子の名前だった。それからこのユダ部族の名前になり、それからイスラエル民族の国家の名前にもなっていた。それで今日もユダヤ人といえば誰一人というか、一般的な普通の常識からしたらみんな知ってるっていうぐらいですね。イスラエルの国、ユダヤ人の国とも言いますよね。そういうふうに個人の名前がこの何千年にわたって非常に大きな影響を持ってきたっていうのは、もう他にはイエス以外はこれないわけですよね。こんなにそういうふうにこの聖書の影響力っていろんな意味で、賛美歌、いろん の歌の源流がまあこういう詩編の歌とかにあったりしますけれども、こういうふうにユダという名前非常に重要な名前になったんですね。でこのユダという名前は本来非常にいい名前なわけです。賛美すると、褒めたたえる、感謝すると。ですからユダというのはたくさん名前があるわけですね。だけど、まあ、キリストで裏切り者もユダという名前だったから、特に日本人の場合はこのヤコブの子供のユダなんて知らない人がほとんどなんですね。で、キリストを裏切ったユダの方はまあまあ知ってるけれども、元になったことは知らないということです。はい、まあ、そういうことで最初にですね、このヤダという言葉が使われている、元の時からありますが、あなたに感謝を捧げます、賛美をしますと言っても同じような意味合いを持っているわけです。神様に感謝しますということ、神様を賛美しますと、まあ、その2回意味が通じているわけなんですね。でその理由っていうものがですね、3行目4行目、皆は私たちの近くにいる。これは神様ご自身がいつも近くにおるということなんです。まあ、しばしば今までにも言ったように、皆っていうのはこのご自身そのものをこういう表現でしばしば言うわけですね。でそして驚くべき謎があるからだとですね。いつも神様は近くにいて、そして驚くべき謎があるから、だからこそ感謝を捧げるというわけです。神様は遠くにあったら感謝がこれできないわけですよね。神様は非常に遠くによってないと同じになっているのが日本人の場合そうです。だから宇宙の作り主の神様に感謝するということは全く学校生活でも言われないし、マスコミ社会的にも言われないわけですね。プロ野球の球団が春に、必勝を祈願してどっかの神社に行ったなんていうことがテレビで大きく報道されたんですね。そういうこと、全くつまらないようなことが日本では大きなことのように当たり前のように全国ニュースで NHK が放送したりする、そういうような非常にこういう意味ではですね、全く利己的な自分だけのことを祈願するようになった、これがニュースになって何とも思わない人ですね。本来そういうことは恥ずべきことであるはずなんですよね。そういうもう何者があるかわからんものとか言ってそんなことをするという、そういうことで神様っていうものは本当に近くにおらないと、どこにもおらないという感じでですね、神様でないものをそういうふうに、みんなが拝んでるっていうのが現在の日本の状況です。でもこういうふうに聖書の世界に入りますと全く風景が違うんです。霊の風景が、神様は近くにおるんだと。旧約聖書ではですね、全般的に一部の人しか神様の近くにおらなかった、預言者とかですね、モーセとか。けれども詩編は別なんですね。詩編だけは旧約聖書の中でですね、特別にイザヤとかアモスとかエリミアとか言われる預言者ではないのにですね、名もない、名も知れない。例えばこれアサフの詩って書いてある。アサフは何者なのか全く分からないわけです。でダビデの詩ってあるんでもですね、ダビデに何も含まれているといろいろですね、生まれた名もない人もたくさんおるわけですが、そういう人にですねはですね、近くにおられるっていうのを実感してたっていうわけです。まあ、それに知的直感っていうのはですね、一般の人よりも軍とするから、つまり真理を一層掲示されていたということなんですね。旧約聖書のいろんな実際エジプト国のサムエル国とも一般の人は非常に遠い感じで、モーセとサムエルだけほんの一部の人が近いと。詩編に来るとそういうのがらりと変わって、詩編を作った人たちみんな神様と近いわけ、実際の頃もそうですね、みんな私たちの近くにいてくださるんだと。そしてその驚くべき宮沢を非常に深く知らされるから、それを自然と物語るんだと。その驚くべき宮沢、近くにいるということに感謝をもう溢れてやまないというわけですね。でその宮沢っていうのは何かっていうのを次に書いてあるわけです。これがまあこの詩のテーマになってるわけですね。ちょっと分かりにくいんですけどね、ちょっと見たところで、これはですね、時が来たら必ず正しい裁きを行う、悪の力を排除するんだと、そして真理を固めるんだという。で、この地上的なものは溶け去る、あるいはよろめくとかですね、みんな崩れていくと。だけど私は自ら地の柱っていうのは非常に古い表現をしておりますけれども、この世界を固くするんだというんですね、真理によって固めると。 そしておごる者、逆らう者、高ぶる者たちの力を砕くと。これが基本的なメッセージになっておる。これは次のところもそうです、7節も。だから同じことを言い換えているわけですね。地上のものはみんな溶け去る。まあ、普通我々、山や普通のこの世界の溶け去るなんて言い方はしないんだけど、溶けるってことはうねうねになってしまうわけですよね。非常に強固なものを溶けるっていうことは全く力がなくなるわけです。で、それと対照的に固めるという、人間的なものはなんかこうむねむねとしてしまうわけです。神様だけが本当に身で固める。我々の性格もそうですね。この世のこといろいろと掲げられておったらですね、だんだん性格がむねむねしてきてですね、もう骨が座ってないと、まあ骨のないようなナメクジみたいな感じで、骨がない。で、その点脊椎骨が通ってるかどうかということが言われたりしますけれども、大体日本民族の場合は唯一の神様っていう脊椎骨に当たるものないものだから、思想的に本当にうねうねしているということですね。だから、まあ、毅然たるメッセージを世界に発信したりがどうしてもできないというところがあります。まあ、そういうふうに、この7節以降も人を高く上げるものはですね、東からも西からもあれのかどっからも来ないとか興味深い表現ですね。人を高く上げるものは、まあ、日本だったら何か権力者、お金持ちとかですね、有名人に何かくっついていったら高く上げられるように思うからこそ、そういうふうにくっついていくと。それは、まあ、いわゆるキリスト教国であっても本当に神様が生きて働いている人は少数なもんだから、やっぱりそれ間違ったことは平気でいろいろするわけですね。そういうふうに一般的なものに押し流されると、本当に何が正しいかでなくてですね、人間ってみんなこうなんかなし崩しに崩していくんですね、人間ってのは。で、人を高く上げるものは東からも西からもパレノからもどっからも来ないという、人を高く上げるものは神だと、天の高みから来る神だけが高くする。それをこの発言でもですね、神が必ず裁きを行い、あるものを低くあるものを高くするんだと。まあ、この絵は本当に、まあ、一時的なことで、持ち上げたり下げたり、今度のアメリカの中間選挙でも、まあ、たった2年でですね、オバマさんが日々保健所制度をですね、改革をして、少しでもみんなが保険に入れるようと。まあ、金持ちが保険に入ったら、貧しい人は保険すら入れない、医療すら受けられないと。それを根本的に変えるんだっていう、非常にこういう意味では誰も手つけられなかった、つけつけようとしてできなかったを手つけた、なんとか、まあ、そんなことを評価する目先の経済ということで、そういう意味ではですね、人間というのは本当に理念が正しくてもですね、簡単にそういう目先のことに、目を引っ張られるということなんですね。でも、まあ、そういうように人間というのはそんなもんなんです。だけど本当に高く上げるのは神様だ。人間は本当に高く消してあげないわけですね。もうしょっちゅう目をつぶすると。で、この霊感を受けた人にとっては救世で、すでに杯、裁きのぶどう酒を入れた杯はいっぱい泡立ってるんだと。もう発酵してると。泡立ってるって言うんですね。アルコール発酵。この二酸化炭素がこの泡になって出るわけですね。ブドウ糖が、まあ、こちらのことに、それと二酸化炭素が出すわけですから、それ発酵と。そして、神に逆らう者はみんなその神様の裁きの泡立ってる、今まさに裁こうとする、そのありありとこの死をということが見えたわけですね。一般的なこの神様の裁きなんかどこにもないと。痕跡すら見えないと。だから神は凍らないってよく言われますよ。こういうふうに形状を受けた人は本当に泡立っているようにですね、まさに注がれようとしているのが見えると。これも本当に、まあ、刑事としか言いようがない、この理性的な判断とかですね、哲学的な判断でこんなことは出てこないわけです。で、だから聖書っていうのは本当にその意味では刑事の書物であって、学的研究によってはこんなことは出てこないわけですね。だから、この 無教会では聖書の研究っていうのは非常に大事だと、まあ、神のことを学ぶとこれ大事なんだけど、もうそれ以上に大事なのは本来は聖霊を待ち望むと、使徒行伝で最初にあったんです。で、研究的に学ぶっていうのはですね、いわゆる非常に知的な要素が高いわけですね。だからそれを一番大事としたらですね、一番大事なことはできない人が多かったんだわけです。だから聖霊を待ち望むっていうのはあの時の人たちもそうですけれども、弟子たちも半分まで、で漁師だったんです。学的なことに誰もなかった。その辺の人たちもみんなそうですね。みんなが本当に真剣に石を仰いで待ち望むっていうことはですね、これは一番大事なことなんです。でも我々黙祷するっていうのは大体みんながその同じ立場に立って、ね、聖霊を受けようと、御言葉を受けようとすることでもあるわけなんですね。でそれはまあみんながこう同じラインに立ってるわけです。でそうするとこの詩編なんかのはみんなそれなんですね。学的研究でこういうことは分かったんじゃなくって、さまざまな苦しみが困難の時に待ち望んで、そして主が啓示された、その後なんですね。だから研究的にできなかったってこれはここに構わないわけですね。それはそういう能力があると。例えば早く走ろうったって走れない、足が初めから不良な人もある、病気で寝たきりとかですね、特に生まれつき失明の人は走ろうにも走れないということもあります。あの走れる人は走っていろんな目に見える仕事をどんどんするのが当たり前。だからそれだけ能力が与えられた人はそれはするの、これは当然なんですけども、特別に能力が与えられなくても真剣に神を待ち望むと、そういうことで一番大事な聖霊が与えられる、あるいはこういう啓示が与えられるということですね。でこの人はそういう意味で、神の裁きはどこにあるのかなんて言っている人たちのただ中においてこの泡立っているというぐらい、神様がですね、悪をまさに裁こうと、悪の力を追い払おうとされていると、ありありと見たと。で、その神に逆らい続ける人たちはそれを飲み干さされると、そんなところまでも見えてきたというか、だからこのことを語り継ごうと、まあ、そういうふうにどんなに今悪の力をのさばっているように見えてもですね、まさに神様の悪の力を根こそぎ、これを排除と、そういうふうにされているんだと、これは本当に素晴らしいことだというわけですね。ちょっと見たところどこにも神の裁きや力は何にもなさそうに見えるのに、気にして見てたところはもう本当にそうじゃないと、悪のなんてもう本当に風に吹きされるもみ殻のようだと、偶然の灯火なんだと、まあ、そういうふうに神様の力はこの歴史やこの世界に働いてるんだと、まさに働こうとして、まあ、そういう、もういわゆるこの、まあ、まさに働こうとする段階にあるというわけですね。で、私はだからとこうしてこのことを語り継いで褒め歌で最初のところにみたいにつながるんですね。褒め歌、賛美、感謝で、私たちの前途にもあるいは周辺にも自分自身の中にもいろんなものが嫌なものがあるけど、神様からそれは時が来たら、ですね、この最初三節になったり必ず時を選んで、その時を見てそのように一掃されるんだと、本当にそれが示されたら気持ちがぐんと楽になってですね、神様は本当に素晴らしい方だと、目の前のあらゆる悪の塊みたいな大きな壁みたいなものみんな一掃されるんだって見えてきたら素晴らしいということになるんですね。でそれの反対の場合はもううんざりしていくと、もう悪ばっかり嫌なことばっかりあると、したらもう本当に生きていく気持ちもしなくなってくる、悪くなってどんよりしてくるということですね。自分の心もこの世界を見てもどんよりしてくる、感謝どころではなくなるわけです。そういう意味でこの心からの感謝というのはこういうふうなことは啓示されるということと深くつながっているということなんですね。で、もう一つ最後に、逆らうもの、真実なもの、純粋な清いものは本当の愛に逆らう、そういったものに逆らうもの、角というのは力の辛抱ですね、もう全てそれを負ってしまうんだと、それ逆に、神の御言葉に従うものの力を高くする、この詩の最初に言ったようにテーマが非常にはっきりしているというんですね。この世のさまざまな逆らう真実に逆らう力は必ず折られる、滅ぼされる、消えていくと、まあ、ありありと見えたと、まあ、なんて素晴らしいことだって言うんですね。この悪の力の原因、幻のようにみんなこれないんだというんですね。影のように本当にあるものは、教訓にされているものは神の国の力だという、 そういうことはっきりしたから、これは言わず乗れないということで、こういう書き留めたのが、ずっと数千年も続いてきたということなんですね。この神話と共通しているものが、実はこの旧約聖書の、もしかして最初の方にですね、あったのを思い出すかと思います。で、それは、サムエル記の初めの方にあったんですね。2章という旧約聖書の429ページ、旧約聖書の429ページの2章の終わり3から以降のところですね。次のページにかけて。でここからずっとこれはでもそうなんですが、次のページに向かって430の方に見たらですね、8節9節っていうのを見たらですね、430ページサムエル記上の2章の8節9節ですね、これはハンナの祈りあるいは賛美ね、弱き者を土、ちりとありますが、これゴミとかいう意味じゃないですね、こういう砂漠地帯ですから砂塵のようなものですね、そのような土ぼこりのような中から立ち上がらせ、貧しき者を悪さの中から高く上げると、そして栄光の座を、こんな古い時代からですね、弱い者貧しいも踏みつけられたようなものを栄光の座が与えられた。これはキリストの時代になってから主と同じ姿に変えられるというところ、はるかなこの予言にもなっているんですね。で、第一の柱、第一は世界を据えているのは神だと、この今日のところにもあったですね、主をこの世界を固くするんだと、根本的なこの世界を固くする固める役をしているのはこの神なんだと、他の人は見てない、見えてないから悪だとか何だとかんだ言ってですね、分からないだけだと、見えるものは確かにこの世界霊的に固めておる、いろんな意味で固めておるのは神だと。で、この死の慈しみに生きるものとありますが、真実に生きるものとするものを守る、死に逆らうものは闇の地に落とされる。でその次の10も、死はその真実や清いものに逆らう、意図的に逆らうものは砕かれると。血の果てまで裁きを起こす。で、最終的に、油注がれたものをその高く上げるんだと。まあ、こういうふうに言われてですね、まあ、今日のところでは、一般的に従うもの全てがですね、高く上げられる。まあ、基本的な、このテーマっていうのは、この有名なサムエルに出てくるハンナの賛美祈りと同じものを持ってるんですね。でそれがさらにはもうありませんが、マリア参加にも流れ込んでいったと。そして今日まで全世界にこうした内容像と流れていってですね、歴史の中で確かにどんな圧迫したものも次々消えていって、本当に神様に従うものが不思議とですね残っていくということになったんですね。ですからこの75編、一見したところではちょっと何とも分かりにくいようなことあるんです。非常にこのスケールはこの意味では大きいんですね。だから遥かな昔からずっとこの基本的なテーマが流れているわけです。聖書の世界に書いて初めて私たちは本当に大きなスケールのものの見方、考え方に、出会うということなんですね。それでは今日はそこまでにしておきます。